78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.
山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、そして地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演いただきながら生の情報をお伝えしています。お父様やお母様はぜひお子様の進路の参考にしてみてくださいね。さて、今週は先週に引き続き地域食物科学科の久本正史准教授にお話を伺います。久本先生、今日もよろしくお願いいたします。
本日もよろしくお願いいたします。
久本先生は生命環境学部地域食物科学科でワインの美味しさや品質に関わる成分を研究していらっしゃると先週伺ったんですが、生命環境学部ではどのような授業を担当されているんでしょうかね。
はい、生命環境学部では、機能成分学という、授業を担当しています。
はい、
ここでは食品に含まれる成分の特徴やそれらが食品への味や人への健康への効果について、生化学的、有機化学的アプローチで教えています。
はい、
その他に学生実験や、ワイン科学という授業があり、そこではワインのテイスティングの基礎やワインの歴史、実際のワイン醸造分析方法など他の先生方と一緒に担当しています。
先生もワインのエキスパートでいらっしゃいますもんね。
いや、はい
他にも社会人の方のコースもやっていらっしゃるんですか。
そうですね、大学院やワイン関係者で構成する社会人のコースを設けており、そこでは先ほど申しました授業の発展版としてワインのポリフェノールが どのように、品質に影響を与えるのか、また、ワイン中の香りの成分についての実習も行っています。
その先生の研究室にいらっしゃる学生の皆さんというのはどのような研究を行っているんでしょうかね。
私たちの研究室ではワインの美味しさを構成している要因である色、香り、口の中で感じる味についてそれに関わる成分の化学構造や性質、生成する要因の解明を行っています。
はい、
ワインに含まれるポリフェノールは一般的には生活習慣病予防ですねに関係する重要な成分として知られています。特に赤ワインにはポリフェノールがたくさん含まれており、だいたい白ワインの10倍ほどあります。
そんなにあるんですね。
はい、しかし、ワインのポリフェノールは保存中のカッペンや味香りの劣化を引き起こす原因物質でもあり、商品の品質に大きく影響を及ぼします。これらの問題を解明するためワイン中のポリフェノールの、基礎的研究から、製品に関する応用面に至るまで研究を行っています。
ポリフェノールって一言で言ってもいろんな種類があるんですかね。
そうですね。
はい、じゃあそれによってその化学構造が違ったりとか、
はい、
品質に与える影響っていうのが変わるっていう、
そうですね。はい、
で体にすごくいいイメージがあって、
そうですね、一般的にそうですね。
先生本当にお肌が綺麗なんですよね、ツヤツヤでこれもポリフェノールとかワインの効果なのかなと思ったんですけど、
はい、まあそうだといいんです
ねちなみにその学生の皆さんが関心を持っていることだったり行っている研究っていうのはどういったことなんでしょうね。
はい、研究の一例として、先週も申しました熟成が進んだ赤ワインには多く含まれるポリフェノールの一つである、高分子色素重合体について研究を行っています。
はい、
この高分子色素重合体の特徴は、熟成した赤ワインのガーネットの色の成分としてだけでなく、味として渋みも持ち合わせています。
渋みもワインにとっては大事なポイントですもんね。
この高分子色素重合体はワインによっていろいろな化学構造をしており、この化学構造の違いがまろやかな渋みの味、渋みや味の深みと関連して、ワインの美味しさを構成する重要な役割を担っていると考えています。
はい、
現在は学部生や大学院生と一緒に機器分析によってこの高分子色素重合体の化学構造や その渋みの強弱、質の評価について実際に味わって評価を行っています、
うん、はい、
これらについて分かれば、まあ、ワインの熟成の解明につながり、醸造方法や保管方法などの改善、さらに他の、食品への応用も可能と考えています。
他の食品への応用も
そうですね、
できるんですね、
はい、まあ、渋みの、添加、まあ、添加といいますか、そういう、渋みの美味しさっていうのもあると思ってますんで、まあ、そういうふうに、ね、応用も可能と考えています。
じゃあ新しい美味しさとして他の食品に使えるっていうことですもんね、はいはい、学生の皆さん将来はどのような仕事を目指されているんでしょうかね。
はい、今年の4年生は、地域食物科学科では今のところ、食品ワイン関係の企業や、あと公務員などへの就職と、大学院に進学を志望、希望する学生がそれぞれ約半分ずつとなっています、うん、
大学院に進学される学生およそ半分って、
そうですね、
ね、すごく多い気がするんですけど、はい、やっぱりそれだけ研究が面白いっていうこともあるんですかね。
ということを期待しています、
はい、さあそして、やはりね、山梨の皆さんワイン大好きということでいろんな質問もいただいていまして、こちら八王子市ラジオネームマーリンさんから、山梨大学のコーナーに出演されていたワインの先生に質問です。ワインの渋みを楽しむためにワインの保管方法や飲み方で気をつけた方がいいことってありますか、という質問なんですけれども、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます、まず、本格的にワインの渋みを楽しむためには、まず、家族に黙って、お金と時間をワインにつぎ込んで、さらに次の日の仕事に影響がないようにほどほどに飲む、必要があると思います、
ね、ほどほどってね、はい、意外と難しかったりしますしね、はい
大切な赤ワインを長期保存する方法は、一般に言われるように振動や光を遮断して1年間一定の温度、例えば12度から14度、あたりと、うん、あと湿度の管理が必要です、
はい、
そのために、まあ、ヨーロッパでよく見られるように地下のセラーで保存されるのを、うん、まあ、見受けられると思います。逆に、冷蔵庫の冷蔵室ですねはあまり良くないです、うん、なぜなら、温度や湿度が低すぎて振動があるためです。でドアポケットはもっと振動がありますのでもっとダメ、
開け閉めの、ね、振動が良くないですね、は
い、まあ、理想は、ワイン保存専用の冷蔵庫、まあ、いわゆるワインセラーですけども、うんうん、まあ、これはなかなか難しいので、まあ、例として、まあ、涼しい押し入れとか、冷蔵庫の野菜室ですね。
なるほどね、はい、野菜室だったら
そうですね、最近の冷蔵庫は湿度管理がされてますので、まあ、比較的良いかなと思います。
じゃあ皆さんぜひその野菜室だったり押し入れなどをね利用して美味しくワインをいただいてほしいですよね、はいはい、そしてあっという間に最後になるんですけれども、リスナーの皆さんにメッセージもお願いできますかね。
はい、このコーナーをお聞きのリスナーの方は向上心、勉強したいという情熱を持った方々が多いと思います、うん、受験勉強するのも大事ですが、まあ、それだけでなく生涯にわたって自分の身につくあるいは糧になるような勉強をしていくことが大事かと思います、はい、大学や大学院では専門だけでなくしっかり幅広い教養を身につけていただく教育機関です。現在現役の学生の方だけでなく大学院では実際に働きながら授業の聴講や研究を行っている社会人の方もまあ、私の研究室でもいます、
うん、
また、市民講座やセミナーなども開催しています、
はい、
今年の、まあ、ちょっと宣伝になるんですけども、山梨大学ワインセミナーというものがありまして、
はい、
まあ、11月14日土曜日に東京品川で、開催いたします、
はい、こちらセミナーは先生も参加されるんですか。
そうですね、はい、今年は参加させていただきます、うん、はい、応募などの詳細は、近日中に大学のホームページでご案内いたしますので、ご興味のある、リスナーの方はご確認ください、
はい、
このように学ぶ機会は受験生の方でなく、保護者や社会人の方々にも広く設けておりますので、まあ、一度ご検討いただけましたら幸いです。
そうですね、ワインに興味のある方ぜひご検討ください、はい、そしてホームページでチェックしてください。久本先生、先週に続き今日もありがとうございました。
はい、本日はどうもありがとうございました。
さあ今日放送したものやこれまで、オンエアしたものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。